Well, we've studied a little about the life of Wycliffe.
ウィクリフについて、まあ、学び始めたところですけれども。
But I want to talk to you about the next reformer.
早速ですけれども、次のですね、改革者に移っていきます。
His name was John Huss.
ジョン・フス、またはヨハン・フスという人物ですね。
Bohemia heard the gospel largely through the work of John Huss.
ボヘミアはですね、このフスの働きを通して福音が広く行き渡っていきました。
The Waldenses had actually worked among the Bohemian people.
実はですね、ワルデンセスの人たちが密かにこのボヘミアの人たちの間で働いていたんです。
They had done this secretly.
密かに行っていました。
The Bohemians were a friendly nation.
ボヘミア人というのはですね、まあ非常に友好的な人たちで、真理に非常に心を開く人たちでした。
They were not so strongly Catholic that they weren't open to new ideas.
このまああまりカトリックにですね固執しない人たちだったんです。
In fact, they were a place where the Waldensian missionaries could come to rest for a while.
でまあ、ワルデンセスの人たちが、宣教師たちがやってきてですね、まあ、滞在するような安らぎの場所も設けられていました。
And as they traveled around Europe, they often would come to the Bohemian people in order to find a place where they could just relax and take it easy.
このヨーロッパ中を回ったですね、ワルデンセスの宣教師たちがボヘミアにやってきてですね、ここではもう、休息を取るんです。
When they were weary from their labors.
もう本当に働きに疲れた時にですね、まあ、安らぎの場所としてボヘミアに行ったんです。
The Queen of England was also a Bohemian.
イギリスの、女王もですね、もともとボヘミア人でした。
And she circulated the writings of Wycliffe.Throughout Bohemia.
彼女がですね、ボヘミアでウィクリフの著書を配布したんです。
This precious lady did a lot to help the people.
民衆を助けるためにこの女王がですね、大いに貢献しました。
Also, there was a man named Jerome.
また、ヒエロニムスという人物もいまして。
This is another Jerome.
これは昨日から出てきている聖書を改訳したヒエロニムスとは違います。
Not the one who translated the Latin Vulgate.
このカトリックに貢献した人物とは違って、このヒエロニムスはですね、
hundreds of years later, centuries later.
何世紀も後の人物でした。
In fact, the time of Huss was in the 15th century.
ヨハン・フスの時代というのは、まあ、15世紀なんですね。
Wycliffe was in the 14th century. Huss was in the 15th century, 100 years later.
ウィクリフが14世紀の人物、その100年後、約100年後にですね、ヨハン・フスの時代でした。
And Luther was 100 years later in the 16th century.
さらにその100年経ってからですね、まあ、ルターの時代になったんです。16世紀に。
Anyway, Jerome also studied in England. He was a Bohemian.
ヒエロニムスはまあボヘミア人でして、彼もですね、イギリスで勉強した人でした。
And he brought back the writings at Wycliffe into Bohemia.
イギリスからですね、ヒエロニムスがウィックリフの書き物を持ち込みました。
And he translated them into the Bohemian tongue.
ボヘミア人の言語にですね、この英語の書き物を訳していったんです。
He entered the priesthood and eventually became attached to the court of the king.
ヨハン・フスは聖職についてついには王室好きの聖職者となりました。
He was very intelligent.
非常に優秀なですね、知性の持ち主でした。
Very anxious to learn.
工学心も豊かでした。旺盛でした。
Even though he'd come from a poor family, God blessed him with great knowledge.
彼は貧しい家の生まれだったんですけれども、神様がですね、大いなる知識を持って彼を祝福しました。
Huss was eventually denounced as a heretic and condemned to be burned at the stake in 1415.
フスは最終的に異端者として1415年に火炙りにされるよう有罪判決を下されました。
But not before he had done a great work of reformation throughout Bohemia.
しかし彼はもうすでにですね、ボヘミア中にですね、素晴らしい 改革の目覚ましい改革の働きを、果たし行っていました。
His ashes were eventually thrown into the Rhine River.
彼の、まあ、遺灰はですね、ライン川に投げ込まれたんですけれども、
And from there they flowed into the ocean.
そこからまた海へと流れていったんですね。
Again, a fitting symbol for the work that John Huss was to do in Bohemia and that would spread more widely.
ヨハン・フスの働きもですね、ボヘミアにとどまらず、世界中にその影響が広まっていったということのですね、見事な象徴であります。
Before he was burned,
この家計に処せられる前に、
Huss made this comment.
フスはこのようなことを言いました。
The name Huss means goose.
フスというのはですね、まあ、ガチョウという意味があるんですね。
The goose.
グースと、
あの、
フス、グース、ガチョウという意味でした。
He said, you are now going to burn a goose.
あなた方は今ガチョウを焼こうとしているが、
But in a century,
100年以内に、
you will have a swan which you can neither roast nor boil.
煮ることも焼くこともできない白鳥が現れるだろうと。
How about that? He was prophesying.In a way.
彼はある意味この予言をしたんですね。
Because 100 years later, Martin Luther came on the scene.
100年後に、まさに100年後にですね、マルチン・ルターが現れたんです。
And they could not do anything to Martin Luther.
敵はマルチン・ルターに何もすることができませんでした。
He may have even said that under the inspiration of God. We don't really know for sure.
もしかしたらこのフスはですね、神様の霊感を受けてこのようなことを言ったのかもしれませんね。
カトリック
の司祭らはですね、彼をもうガチョウ呼ばわりしてバカにしたんですけれども、あざけったんですけれども、
彼を
ですね、大いにこの嘲笑しました。
Because of his name.
このフスという名前のゆえに。
So he made this prophecy.
しかしそれを逆手にとってですね、このような予言をフスは残したんです。フスが投獄されたということを耳にしたヒエロニムスはですね、
in Constance, which is in Germany, in the southern part of Germany, just on the border with Switzerland.
ドイツの南側にあるコンスタンツというところで牢獄されたと、投獄されたと聞いたんですけれども、
When he heard this, he came to Constance foolishly and impulsively.
まあ衝動的にですね、ヒエロニムスもこのフスを助けにということでですね、コンスタンツに行きました。
And he too was, imprisoned and tried.
そこで捕らえられてですね、彼も裁判にかけられてしまったんです。
For heresy.
異端の判決が下されました。
At first, he lost his courage and gave up his faith.
当初はですね、意気消沈してしまって、信仰を、放棄してしまったんですけれども、
Then he felt very ashamed of himself.
その後、自責の念に駆られ、
And he gave up the giving up of his faith.
自分がですね、この信仰を放棄したことを、まあ、大いに恥じたんです。
He recanted his recantation.
後に、その撤回を撤回して、
And he was burned.
結局、家計に処せられました。
The storm of indignation, however, about what happened to John Huss arose in Prague.
フスの身に起こった出来事に対する憤慨の嵐がですね、プラハで巻き起こりました。
An opposition to Rome rose up everywhere in Bohemia.
ローマへの反対がボヘミアの至るところで起こりました。
You see, John Huss had been given a safe conduct by the emperor.
Safe
conduct.
Conduct.
He was protected travel.
Okay. 本来ヨハン・フスはですね、王様から通行証というのをもらっていてですね、どこでも旅行して良いという、まあ、安全に旅ができる許可証を持っていたんですけれども、
He was supposed to be protected on his way to Constance from Bohemia and on his way back home.
ボヘミアからコンスタンツへ、またコンスタンツからボヘミアに戻るというですね、旅の安全が保証されていたんですけれども、
But while he was in Constance,
ところがコンスタンツにいた時に、
The priests convinced the emperor to revoke the safe conduct,
その、まあ、通行証の保証をですね、 まあ、取り消すようにと、カトリック司祭からの皇帝への圧力が加わったんです。
John Huss was put in prison and burned.
その結果、フスは投獄されて、結局、火あぶりに処せられたんですね。
From then on, nobody had confidence in the emperor.
Pardon?
Nobody had confidence in the emperor.
以来、もう、民衆のですね、皇帝に対する、王様に対する、まあ、信頼がですね、失われてしまったんです。
They saw that he could not be trusted with his word of honor.
あの皇帝は王様はですね、信頼に値しないと、もう一般市民が見なすようになってしまったんです。
And Bohemia reacted because of this treachery.
このような裏切りが起こったということでですね、民衆は大いに怒りました。
There was a big problem in Bohemia.
以来、ボヘミアで大問題へと発展していったんです。
The people were so upset that they went to war against the Catholic Church.
怒った民衆がですね、まあ、放棄して、カトリックに戦争を挑んだんです。
The Pope sent his armies to Bohemia.
法王がですね、軍隊をボヘミアに送りました。
In order to crush the heresies.
この異端者ども、自分たちに反対するものをですね、潰そうとして。
But the Bohemians fought valiantly and defeated the papal troops.
ボヘミア人はですね、勇敢に戦って、法教の軍隊をですね、撃退してしまったんです。
They even had a general that had gone blind.
Through war?
Yeah, through war.
Okay. まあ、中にはですね、戦争で失明してしまった将軍がいたんですけれども。
His name was Ziska.
ジスカという人でした。
And he was still the general, even though he was blind.
失明した後も将軍のですね、職務を担い続けたんです。
He knew the territory so well that it didn't matter to him whether he was blind or not.
もう領土についても熟知していたので、まあ見えなくてもですね、適切な指示を出すことができたんです。
He still knew how to guide the armies.
そして軍隊をですね、適切に、指示を出してですね、戦わせることができたんです。
I think it's rather ironic.
まあこれはある意味皮肉なことだと思うんですけれども。
That the papacy was blinded spiritually.
法教はですね、まあ霊的に、まあ、盲目になっていたんです。
But they were overthrown by a blind general.
その霊的な盲目、目くらたちがですね、なんて言いますか。本当に実際に目に見えない将軍によって撃退されてしまったんです。この戦争に神様の手が加わってですね、ボヘミア人が祝福されたのは明らかです。
One time they were outnumbered by massive numbers of Roman Catholic troops.
ある時にはですね、もうおびただしい数のですね、ローマ軍が攻めてきたことがありました。
And God caused the fog to come down on the territory of the battle.
神様がですね、霧を発生させられて、その戦場を覆われたんです。
But the Bohemians did not need to be able to see.
ボヘミア人たちはですね、まあ見える必要はなかったんです。
They could work in the fog.
まあ、霧の中でもですね、なんて言いますか、その血のりが分かっていたので、
And they destroyed the Catholic troops.
この霧によって覆われて見えなくなっていた、カトリックの軍隊をですね、やっつけてしまいました。
There are many other interesting stories.
他にもですね、興味深いお話がいくつも、歴史がいくつも残っています。
About the Bohemians.
このボヘミア人について。
And how God blessed them.
神様がいかに彼らを祝福されたかについて。
Eventually they became Catholic again, however.
しかしまあ、また、後々ですね、ボヘミア人もカトリックに、変えられてしまったんですけれども。
What Rome could not accomplish by battle.
軍事力で成し遂げることができなかったときに、
She accomplished by friendliness.
ローマは友好的な態度でですね、彼らを、その目的を果たそうとするんです。
And by negotiation.
いろんな交渉をしてですね。
And I won't go into all that detail.
まあ、詳しいことはお話ししませんけれども。
But the darkness settled back in over Bohemia before Martin Luther.
しかしまあ、マルチン・ルターが登場するまでにはですね、ボヘミアもまた再び闇に覆われてしまっていました。
And now we begin a very interesting story.
ここからまた非常にさらにですね、興味深い歴史を学んでいきます。
Who almost rocked the tiara off the head of the Pope.
これは、この人物は、ここから登場する人物はですね、もうローマ法王の冠をですね、ほぼ打ち砕くような、功績を残しました。
Luther was born in a poor family.
ルターは貧しい家庭の生まれでした。
But again, he had a thirst for knowledge.
彼もまた、知識を渇望していました。
He wanted to learn.
いろんなことを学びたいと思っていたんです。
And his father saw great potential.
まあ、父親もですね、自分の息子が、まあ、優秀であることに気づいていたんです。
But over his father's objections, Luther went to a monastery.
ところが、ルターはですね、父親の反対を押し切って修道院に入ってしまいます。
There wasn't going to be much learning in the monastery. The monks were mostly ignorant.
修道院に入っちゃったら、あまり勉学に励むことはできないんですね。修道士たちはもうほとんど無知な人たちでした。
Luther became an Augustinian monk, meaning that they followed the teachings of Augustine.
ルターはアウグスティヌス派の修道士となりました。つまりアウグスティヌスの教えに従う人たちの仲間ですね。一員でした。
While he was in the monastery,
この修道院に入っていた頃、
he found a copy of the Bible, the first Bible he had ever seen.
彼は生まれて初めて聖書というものを、目にしたんです。
You see, in spite of his father's opposition to him joining the monastery, this was exactly what God wanted.
ルターの父親はですね、彼が修道院に入ることを猛烈に反対していたんですけれども、そこにはですね、神様の御手が働いていたんです。
Because Luther could then be in contact with the Word of God, even though it was a corrupt Vulgate.
まあ、改訳された、ラテン語ウルガタ聖書であったにもかかわらず神様がですね、このルターが、修道院で聖書に出会うことを意図されたんです。
Luther earnestly studied the Bible with all his heart.
ルターはですね、聖書に出会って以来、それを熱心に研究しました。
And with all his mind.
本当にもう、すべてを注いでですね、彼は研究に没頭したんです。
God was preparing him for a mighty work.
神様がですね、将来の大いなる大事業のために彼を備えておられました。
Luther had a sensitive conscience.
彼は敏感な良心を持っていました。良心で心ですね。
And the Holy Spirit worked on his heart.
同時に聖霊がですね、彼の心に働いていたんです。
And he realized he was guilty of great many sins.
彼は自分がですね、大いなる罪人であるということを悟りました。
And the more he studied the Bible, the more he saw how sinful he was.
聖書を研究すれば学べば学ぶほど自分がですね、どんなに罪深いものかということを、悟っていきました。
That's what the Bible does, doesn't it?
聖書というのはそういう作用があるんですよ。
It helps us understand our sinfulness.
私たちが自分の自らの罪深さに、気づくようになっているんです。
Those of us who don't have a sensitive conscience, we need to study the Bible more.
この罪意識がまだ足りない人はですね、もっとさらに聖書を勉強すべきであります。
Although everyone needs to study the Bible.
まあ、いずれにせよ誰もがですね、聖書は研究すべきなんですけれども。
Anyway, Luther was convicted of his sin very deeply.
ルターはですね、罪の自覚を持つに至りました。非常に深い罪の意識でした。
And he started to do the things that the Roman Church told him to do.
そしてこのローマ教会から教えられたことをですね、いろいろ試してみたんです。
He would sleep on uncomfortable beds.
まず寝心地の悪いベッドに寝ました。
He would beat himself.
自ら打ち叩きました。
He would do all manner of austerities in order to make himself right with God.
神様との正しい関係を、に入るためにですね、彼はありとあらゆる難行苦行に励みました。
And get rid of sin.
そして罪をですね、そのような方法で取り除こうとしたんです。
But it didn't work.
しかし、うまくいきません。
He still felt the guilt.
なおもこの罪の意識、罪の自覚が残っています。
And he knew himself to be an awful sinner.
自分がですね、本当に恐ろしい罪人であるということを彼は知っていました。
Then one day he met another monk whose name was Staupitz.
ある日、スタウピッツという、別の修道士に出会います。
And he told Staupitz of the struggle he was having over his guilt.
自分の心のですね、まあ、罪意識に対する悩みについて彼に打ち明けたんです。
And Staupitz made a comment that perhaps he didn't even realize what he was really saying.
シュタウピッツ自身もですね、あまり考えないで言ったかもしれないんですけども、ルターにですね、強い影響を与える言葉を残しました。
He said to Luther to look away from yourself and look to the sin pardoning Savior.
彼はこう言ったんですね、自分から目をそらして、罪をお許しになる救い主を見なさいと。
You know, sometimes words come out that we don't realize the meaning of them.
時にはですね、私たち自分で本当にその意味をですね、理解しないで言葉を吐いてしまうことがありますね。
But this made a very deep impression on the mind of Martin Luther.
しかしこのシュタウピッツの助言がですね、ルターの心に強い印象を与えました。
The Holy Spirit had planted a seed in his mind that would eventually germinate.
ルターの心にですね、もう聖霊の種がまかれたんです。
Eventually he became a powerful lecturer at the University of Wittenberg.
後に、ルターはですね、ウィッテンベルクの大学で、まあ、力強い講義をするような教師になりました。
There he could even study the Bible even more.
ここでさらなる聖書の学びができたんです。
So wonderful time for him.
彼にとっては本当に素晴らしい、頃でした。時期でした。
One day he was impressed that he must go on a pilgrimage to Rome to see the great eternal city, as it was called.
ローマは当時ですね、まあ、永遠の都と呼ばれていたんですけれども、ある時、ルターはですね、このローマを訪れる、巡礼の旅に、出ようと思い立ったんです。
He had come from a simple, poor monastery in Germany.
ドイツのですね、彼は、本当に貧しい、単純な生活に明け暮れる生活を送っていた人でした。
Which is in Northern Europe.
これはまあ北ヨーロッパに位置する場所だったんですけれども、
south,
ローマを目指してですね南に旅をしました。途中途中でですね、まあ修道院に滞在したんです。
You know, the brothers would accommodate each other.
まあ兄弟同士ですからね、そうやって協力してくれました。
He was eager to get to Rome.
彼は本当にローマに行きたいと。心から願っていたんです。
He thought this was the place where God himself lives, or at least is present.
ローマにも神ご自身が住んでおられる、神の御臨在がもう直に、そこにあるだろうと期待していたんです。
But the farther south he traveled,
ところが南に向かって、旅を進めれば進めるほど、
the monasteries were more and more wealthy.
どんどんどんどんこの修道院がですね、滞在する修道院が、裕福になっていくんです。
And they were also more and more corrupted.
そしてそれ裕福になっていくに従って、さらにですね、堕落しているんですね。
He was shocked by the wealth and display and pride and gluttony in contrast to his humble surroundings in Wittenberg.
彼がこの自分の粗末な環境とは大いに違って、富、装飾、高慢、暴食、暴飲暴食が横行しているですね。このような状況に彼は大いに驚きました。
While he was in Rome, he did the usual pilgrimage penances.
ローマにいる間ですね、まあいろんな難行苦行に携わります。
One of them was to climb what is called Pilate's staircase.
その一つとして、このピラトの階段を登るという難行苦行があったんですね。
How Pilate's staircase got from Jerusalem all the way to Rome is a great mystery.
まあ、ピラトの階段がエルサレムからローマにどうやって、運ばれてきたのかっていうのは大きな謎であります。
The Catholic Church teaches that angels picked it up and carried it to Rome.
天使がそのピラトの階段をエルサレムからローマに運んでくれたんだとカトリックの教会を教えます。
Of course, that's absolute rubbish.
もちろん、嘘の話ですよね。
But that's what they say.
しかしそういうデタラメをですね、信者たちにカトリックの教会を吹き込むわけです。
Even today, people still climb the staircase on their knees doing penance like Luther did years and years and years ago.
今日でもルターが何百年も前にやったようにピラトの階段をですね信者たちは難行苦行の一環として、膝をついて登っていくんです。
And while Luther was climbing the stairs on his knees,
膝をついてルターもですねこのピラトの階段を登っていました。
The Holy Spirit flashed a Bible verse into his mind.
その時に、ルターにですね聖霊が激しく望んだんです。
The just shall live by faith, not by works.
義人は信仰によって生きるという言葉がですね、聖句がひらめきました。
This changed Luther's mind.
それによって、ルターの心は変えられていきました。
And he realized that what he was doing was not God's way of salvation.
自分が行っていたこれらの難行苦行は、神様の救いの方法とは違うものであるということに気づいたんです。
When he left Rome,
彼はローマを去ってから、
he left Rome in his heart also.
彼がローマを去った時に彼の心もローマから離れ去りました。
Back in Wittenberg, he began to teach that Christians should only accept what is found in the Bible, not what is found in the traditions of the church.
ウィッテンベルクに戻った彼はですね、キリスト者は、聖書に見出されることだけを受け入れるべきである。人々のこの言い伝え、伝統を受け入れるのではなく、聖書にあることだけを受け入れるようにと教えるようになりました。
Notice that the Bible is again at the center of the conflict.
ここでもですね、聖書がこの大争と大論争の中心となっていることを覚えていただきたいんです。
It's always at the center of the conflict.
いつの時代でもですね、聖書が大争とのThe
idea of Luther was that the Bible is the only rule of faith.
このルターが教えたこと、これは聖書だけが信仰の基準であるということでした。
And if you take that principle,
この原則をですね、持って、
it strikes right at the heart of Roman Catholic teaching.
この原則はですね、ローマカトリックのですね、根幹を、なし崩しにするものであります。
Like all true reformers in every age,
他の、真実な改革者らと共に同様に、
the Bible became the center of Martin Luther's life.
聖書はマルチン・ルターの生涯の中心的存在となっていきました。
Then in Germany came a terrible sinful thing.
その頃、ドイツにですね、本当に恐るべき罪深い人物が現れました。
ヨハン・テッツェル。
ヨハン・テッツェルという人です。
He was given the mission of being a Roman Catholic colporter.
彼はですね、ローマカトリックの、から使わされた文書伝道者だったんです。
He could sell indulgences.
彼は、文書とともにですね、免罪符というものを販売していきました。販売していました。
Which is permission to sin.
これは言い換えると、罪を犯す許可証のようなものであります。
And he sold them to the ignorant and superstitious people.
無知な迷信深い民衆にですね、この免罪符を彼は売りつけました。
A man could not only buy his way out of past guilt for sin.
人はこの過去に犯した罪をの許しをですね、金で買うことができるだけでなく、
Now, Tetzel would sell him indulgence to sin in the future.
未来に犯すであろう罪も許しも金で買うことができると教えたんです。
An incredible idea.
これはもう本当に信じられないほどの、思想ですよね。
Imagine a colporter selling forgiveness of sins.
文書伝道者が罪の許しをですね、売っていたとしたらどうですか？
This enraged Luther.
ルターはこのテッツェルの働きにですね、大いに憤慨しました。
And so he wrote 95 points of doctrine from the Bible to oppose Johann Tetzel's claims.
結果、ルターはですね、ヨハン・テッツェルの主張にですね、反論をする95箇条の定題というものを作成したんです。
And when he had finished them,
それを書き終わってから、
he nailed them to the door of the church in Wittenberg.
ウィッテンベルクの教会のですね、ドアにそれを貼り付けたんです。
And all of a sudden, people could read the confrontation with Tetzel.
ある日突然ですね、通りかかった人たちが、ここに、反論が書かれているのが目に留まったわけです。
And they read it with great joy.
これを読んだ人々は大きな喜びを持って受け入れました。
Finally, someone had raised a spiritual protest against this this corruption.
ついに誰かがこの堕落に対して、腐敗に対して、反旗を翻したんだと。
Within two weeks time,
それから2週間経ってですね、
everybody in Germany knew what Luther had done.
もうドイツ中の人にこのニュースがですね、広まっていました。
And within two months,
それから2ヶ月以内に、この知らせ、このルーターがやったことのニュースはですね、ヨーロッパ中に広まっていたんです。
Why did it go so fast?
どうしてこんなに早く、ニュースがですね、広まったんでしょう。
They did not have telephones.
電話は持っていませんよね。
They did not have email.
E メールもありません、もちろん。
They did not have fax machine.
ファックスもありません。
They did not have Facebook.
Facebook もありません。
None of this.
そんな便利なものは一つもありませんが、
It's because the Waldenses had over 1,000 years created a network of people who loved the truth all over Europe.
これは1000年もの時をかけて、時間をかけてですね、ワルデンセスの人たちが真理を愛する人たちの間でですね、このネットワーク、情報網を、連絡網をですね、築いていたからでした。
And they talked to each other.
その情報網のおかげでですね、人々は連絡を取り合うことができたんです。
And it went very quickly from one to another.
そしてニュースはですね、人から人へと、瞬く間に広まっていったんです。
And then to four more.
さらにさらに広がっていきました。
And then to 16.
4人から8人、16人。
And then maybe to 100.
そしていつの間にか何百人ですね、200人。
You know.One person tells several others, and it goes like wildfire.
一人が数人に話したらですね、もうこれがあっという間にですね、大勢に広まっていくわけです。
Needless to say, the Roman Catholic hierarchy was very unhappy with Martin Luther.
言うまでもなく、マルチン・ルターが行ったことに対してですね、ローマ教会は大いに不快を覚えました。
And they condemned him.
その結果、彼を非難したんです。
This is not orthodox Catholicism.
これは、従来の伝統的なカトリックの教えと異なると言ったわけですね。反するものだと。
This is heresy.
これは、異端だと言いました。
Much opposition came, because of Luther's work.
ルターの働きに対する多くの反対、非難が起こりました。
And they accused him, and they reproached him.
彼を非難し、牽責し、
It was much easier to keep quiet.
しかし、まあそういったことがあるので、まあ本当はこのことについては沈黙している方が簡単だったんですね。
Remember, Luther had a very sensitive conscience.
しかし、ルターは、鋭敏な良心の持ち主でしたので、
And his conscience would not let him be quiet.
彼がですね、こういったカトリックの非難に対して沈黙していることを良心が、心が許さなかったんです。
God was stirring his soul.
神様が彼の心に大いに働いていました。
And he had to proclaim the truth.
ルターはですね、もう真理を語らないではいられなかったんです。
The time had come.
Time?
The time had come to overthrow the Roman Catholic teaching.
ローマカトリックの教えをですね、打ち破る時が来ていたんです。
Luther was summoned to Rome for a trial.
ルターは、まあ、裁判を受けるべく、ローマに出頭を命ぜられました。
But his friends protested. Powerful friends protested.
しかし、まあ、強力な彼の友人たちがですね、彼がローマに行くことに反対したんです。
So instead, Luther was summoned to Augsburg to appear before the papal legate.
そこで結局、ルターはですね、アウグスブルクに呼び出されました。
At Augsburg, the legate insisted that Luther submit to the authority of the church on every point or be excommunicated.
アウグスブルクに行ったらルターはですね、すべての点で教会の権威に従うよう、さもなくば破門であると言い渡されました。
I might add that the emperor had to give Luther a safe conduct or protection for his travel to Augsburg and his travel back to Wittenberg.
その時もですね、フスの時と同様に皇帝がですね、ルターに通行許可書を与えて、その旅の安全を保証したんですね。
His friends urged him not to go to Augsburg because the emperor would maybe even revoke the protection.
友人たちはアウグスブルクに着いたら、皇帝がこの、通行許可書を取り消してしまうかもしれないから、行っちゃいけないと勧告したんですね。
But Luther said, I'm going anyway.
しかしルターは私は行きますと答えたんです。
God will protect me.
神様が私を守ってくれるから。
Even if they revoke the safe conduct, he will protect me. And if he does not,
通行許可証が、取り消されたとしても私は神に信頼していくと言ったんです。
I am in God's hands.
私は神様の御手のうちにあるから。
So they demanded that Luther submit to the authority of the church on every point.
アウグスブルクに着いたら全ての点でルターがですね、教会の権威に従うように迫ります。
But if you see the Bible as above the church, how can you submit to the church when the church is in conflict with the Bible?
私たちが聖書は教会の上にあるべきものだと考えているときに、教会自体が聖書に反することを教えているのに、なぜ私たちは誰かですね、教会に服する、屈服することができるでしょうか。
But Luther said he was ready to answer all the objections to what he had taught.
ルターは自ら説いたことへの反対には全て答える用意があると言いました。
That sounded reasonable.
まあこれはもっともなことですよね。
But he protested being required to retract without having been proved to be in error.
しかし彼は誤りであることが証明されないまま取り消しを要求するやり方に反対し、抗議しました。
But even the priest and the legate himself could not defend against the testimony of scripture.
この法王からの使節、特使はですね、ルターの、証に対してですね、反論することはできませんでした、聖書的に。
The legate was so demanding that Luther finally just had to withdraw from the assembly.
法王の使節の態度があまりにも強硬だったので、ルターは会議から退出せざるを得ませんでした。
Here's some things that Luther said.
これはルターが言った言葉ですけれども。
It's a horrible thing to behold the man who styles himself Christ's vicegerent.
これはキリストの代理であると自ら主張する人がどんな皇帝も及ばないような豪華さを誇示するのを見るのは恐るべきことである。
Displaying a magnificence that no emperor can equal.
皇帝も及ばないような豪華さを、キリストの代理者が誇示しているというわけですね。
Is this being like the poor Jesus or the humble Peter?
この人は貧しいイエス、または謙遜なペテロに似ているだろうか。
That was a burning question that the papal legate couldn't answer.
これはですね、本当に痛い質問で、法王の特使、使節はですね、これに答えることができませんでした。
He is, they say, the Lord of the world.
彼は、自分が世界の主であると言っている。
Speaking of the Pope.
これ法王のことですね。
But Christ, whose vicar he boasts of being, has said, "My kingdom is not of this world."
しかし、彼が代理者であると誇っているところのキリストは、私の国はこの世のものではないと言われた。
Can the dominion of the vicar extend beyond that of his superior?
代理者の国が彼の主の国より広くて良いであろうか。
Another very good argument that the legate could not answer.
このことについても、法王特使はですね、答えることができませんでした。
I am much afraid that the universities will prove to be the great gates of hell.
大学というところは聖書を説明し、それを青年たちの心に刻み込むために熱心に努力するのでなければ、
unless they diligently labor in explaining the scriptures, the holy scriptures, and engraving them on the hearts of the youth.
地獄の大きな門になってしまうのではないかと私は恐れる。
Do you think the universities today are also as corrupt as the universities back then?
今日の大学は当時のルターの時代の大学のように腐敗していると思われますか?
Do the universities teach the Bible?
一般の大学でですね、聖書は教えられていますか?
Even if they have classes in the Bible, they don't teach the Bible.
仮に聖書のクラスが、授業がですね、講義があったとしても、本当に聖書が教えられているでしょうか?
Even Christian universities don't effectively teach the scripture.
キリスト教の大学でもですね、聖書が、本来の形で教えられていないんです。
It's, It's no different today than it was in the time of Luther.
今日、そしてルターの時代、何ら変わっていないんです。
I advise no one to place his child.
私が、助言したいことがありますけれども。
Where the scriptures do not reign paramount.
聖書が、この最高位のものとして教えられていないところには、
Every institution in which men are not unceasingly occupied with the word of God must become corrupt.
子供を送らないよう勧告する。人々が神の言葉を絶えず研究していない学校はすべて腐敗するに決まっている。
That's a pretty broad sweeping statement, isn't it?
これは本当に、なんて言いますか、遠大な考え方ですよね。A
university that is not dedicated to promoting the word of God is a corrupt university.
聖書をですね、神の言葉として教えていない大学は腐敗した大学だと言ってるんです。
And it does not deserve your young people.
そこに若者を送る価値はないと言っているんです。
Why so many Adventist young people go to these Adventist universities or public universities? I do not know. But they don't teach the Bible.
なぜ、今日ですね、多くのセブンス・デー・アドベンチストが自分の子供たちをですね、セブンス・デーの大学、あるいは一般の大学に、あれほど大勢送り込むのか私は理解できません。なぜならそこではですね、聖書が最高位にのものとして教えられていないからです。
They teach false doctrine.
そこではですね、偽の教理が教えられています。
The whole nation of Germany was stirred.
ドイツの国全体が目覚めました。
People were so tired of the oppression imposed on them by the Catholic Church.
ローマカトリックと封建制度によって強いられた圧迫によって人々は非常に疲れていました。
They were tired of the feudal system.
このローマの圧迫、ローマカトリック封建制度にも疲れ切っていたんです。
And they were ready to rally behind the reform.
彼らは改革を支持して結集する用意ができていました。
It was an exciting time.
本当にまあワクワクするような時代だったと思います。
Here was one man standing against the whole empire, the whole church.
一人の人物がですね、もう当時の最高位を占める教会に対して、国に対してですね、立ち上がったんです。
So the Pope had to act.
そのマルチン・ルターに対してですね、ローマ法王も何らかの行動に出なくてはいけませんでした。
He decreed that Martin Luther's writings were heresy and to be condemned.
ルターの書き物は有罪であると法王は宣告しました。
The followers of Luther were excommunicated.
ルターの支持者たちは破門されることになりました。
Oh, these were terrible things.
恐ろしいことが起ころうとしてますね。
Excommunication had struck fear into the hearts of men.
破門の宣告は民衆に恐怖心を植え付けました。
Because they would be cut off from society, hunted as criminals and outlaws.
なぜなら、破門された者は社会から断ち切られ、犯罪者また無法者として駆り出されるのでした。
When the papal bull reached Luther, that was the decree that condemned his writings and his teachings.When it reached him, he burned it.
ルターの、書き物をですね、教えを非難する法王の教書が届いたときに、ルターはそれを焼き捨ててしまいました。
Rome had been burning people for heresy.
ローマはですね、民衆をですね、異端者たちと、異端者呼ばわりして、火炙りにしていたんですね。
But Luther burned the Pope's bull.
ルターはそれに対抗して、法王の教書を焼き捨ててしまいました。
Has a testimony that the Pope was a heretic.
法王が異端者であるという証であります。
My enemies have been able by burning my books, he said.
ルターはこう言いました。私の敵どもは私の著書を焼くことによって、人民の心の内にある真理の大義を損ない。
To injure the cause of truth in the minds of the common people.
彼らの魂を滅ぼすことができた。
And destroy their souls.
このゆえに、
and for this reason, I consume their books in return.
私も彼らの著書を焼くと。
You know, truth has to triumph.
真理はですね、必ず勝利を収めます。
And Luther knew that the truth had to prevail in his life and in his ministry.
ルターも自分の生涯において、この伝道の働きにおいて真理が必ず勝利を収めるということを知っていたんです。
He went on to say, I do not say that I'm a prophet.
私は自分が預言者であるとは言っていない。
But he said they ought to fear precisely because I'm alone and that they are many.
しかし彼らは私が一人であり、彼らが多数であるというそのことを恐れるべきである。
You see, when you are with God, you may be alone.
神様と共にいるなら、たとえ一人であったとしても、
But with God, you are in the majority.
多数派なんです。一人に見えても。
Because you have the power of all heaven by your side.
全天がですね、味方についているからです。
Luther said, I am sure of this, that the word of God is with me, it is not with them.
ルターはこのように続けました。私は自分の側に神の言葉があり、彼らの側にはないことを確信していると。
Luther was fearless.
ルターには恐れがありませんでした。
And that fearlessness gave him power with the people and against Rome.
この恐れを知らない態度がですね、人々に勇気を与えたんです。
A second papal bull arrived, excommunicating Luther and anybody who followed him.
ルターと彼のすべての支持者たちを破門するとの、そのような宣言をする第二の法王教書が届きました。
Today we call that being disfellowship.
今日では破門というより除名という言葉が使われますね。
That's what it is. It is disfellowship. It was worse than being disfellowship, really.
まあ、実際はですね、除名よりもさらに悪かったんですけども、破門の方が恐ろしかったんですけれども。
But that didn't bother Luther.
それでもルターはですね、気にしませんでした。
He was now certain that his salvation was in Christ, not in the church.
ルターはもう自分の救いはですね、キリストのうちにあること、教会のうちにはないことを確信していました。
And it's his membership in the church of heaven that makes him a member of Christ, or a church member.
天の教会に自分の名が記されていることが重要であると彼は考えていました。
He realized that it is not the church that can save him, but Jesus only.
自分を救うことができるのは教会ではなくイエス・キリストだけであることを彼はよく知っていました。
And so when the church disfellowshipped him or excommunicated him,
ですから、教会によってですね、破門、除名されたとしても、
he was still in Christ because he had the truth in his heart.
キリストの真理が自分の心にあるならば、
The final separation had taken place.
それが私たちの救いを保証してくれるわけですね。そして最終的な分離が起こりました。
Luther didn't start out that way.
Pardon me?
He did not start out that way.
What way?
Begin, by trying to separate from the church.
Oh, okay, okay. 当初はですね、ルターはこの教会から分離するつもりはなかったんです。
Luther thought at first that if he lived a godly life,
敬虔な生活を送ったならば、
that would be a witness and the people would recognize the error.
それがそのことによって証となってですね、法王教の誤りに人々は気づいてくれる。とルターは考えたんです。
He thought maybe he could preach the truth and they would recognize the error.
真理だけを語れば、誤りについて民衆がですね、人々が気づいてくれると考えました。
But that's not how it works.
しかし、そうではありませんでした。
You have to condemn the error.
誤りをですね、
You have to expose the error.
明らかにしなくてはいけないんです。
And then condemn it.
Pardon?
And then condemn it.
誤りを明らかにしてそれを非難しなくてはいけないんです。
You have to show from the word of God what error is.
そして、何が誤りなのかということを神の言葉から示さなくてはいけません。
And finally, Luther realized that. He couldn't just do what is right, but he also had to condemn the wrong.
彼はですね、最初は分かっていませんでしたけれども、正しいものを示すだけではなくて、間違いも教えなくてはいけなかったんです。
Of course, he was greatly opposed, as you know.
もちろん彼は大いに反対を受けました。
Opposition is the lot of all whom God employs to present truth, especially applicable to their time.
エレン・ホワイトの言葉ですね。それぞれの時代においてその時代に特に適切な現代の真理を伝えるために神に用いられるものはすべて反対に合わねばならない。
There was a present truth in the days of Luther.
ルターの時代には現代の真理、すなわちその時代において特別重要な真理があった。
A truth of special importance.
ルターの時代に特別重要な意味を持つ真理ですね。
And there is a truth, a present truth for the church today.
そして今日の教会のためにも現代の真理がある。
We are not where Luther was.
私たちはまあルターの時代には生きていません。
We are far beyond it.
さらにも先へと進んでいる時代です。
Present truth today is different than in the time of Luther.
今日の現代の真理はルターの時代の現代の真理とは異なっています。
Those who present the truth for this time should not expect to be received with greater favor than were earlier reformers.
この時代の真理を伝える者は初期の改革者たちより歓迎されると期待してはならない。
In other words, if you are a church that preaches the truth,
pardon me?
If you're a church that preaches the truth,
もし皆この教会がですね、真理を説く教会であるならば、
you will not receive the blessing of the larger ecclesiastical organizations.
まあ、大きなですね、まあ、聖教会の世のですね、聖教会の祝福を受けることはありません。
You'll be confronted.
かえって反対を受けます。
You'll be opposed.
反対されて、攻撃されます。
You'll continually run into problems.
もう絶えずこの問題に直面します。
The great controversy between truth and error, between Christ and Satan, is to increase in intensity to the close of this world's history.
真理と誤謬、キリストとサタンとの間の大争闘は、この世界の歴史の終わりまで激しさを増すのである。
I think we'll stop there.
ここで一旦、止めたいと思いますが、
these are very important things to think about.
非常に重要な点でありますから、よく考えていただきたいんですね。
Never forget that Satan is working to destroy our church today.
サタンは今日も神の教会である私たちの教会をですね、破壊しようと躍起になっています。そのことを忘れないでいただきたいんですね。
He brings in false teaching and false doctrine.
そのために様々な偽の教理を持ち込もうとします。
And that creates division and conflict.
そのことによっていろんな分裂が起こり得ます。
Don't be afraid of that.
そういったことを目の当たりにしてもですね、恐れないでいただきたいんです。
Preach the truth.
真理を述べ伝え続けましょう。
Uphold the truth.
真理を掲げましょう。
Be faithful to the truth.
真理に忠誠を尽くしましょう。
And God will look after the rest.
後のことは神様が面倒を見てくださいます。
You must condemn the error also.
また、誤謬をもですね、指摘しなくてはいけません。非難しなくてはいけません。
You must condemn the false teachings.
偽の教えをですね、私たちは知ったならばそれを非難しなくてはいけません。
I have friends who have done this for years.
そういったことを何年もやってきている友人がいます。
And they were hated.
まあ嫌われ者なんですね、そういう人は。
By church leaders.
特に教会の指導者たちから嫌われています。
They were despised.
彼らは見下げられています、見下されています。
By many, many members of God's church.
神の教会の多くの教会員たちからですね、見下されているんです。
But they still remain faithful.
それでも彼らは、忠実であり続けているんですね。
Let us anchor ourselves to the truth, brothers and sisters.
私たちも真理に根付くものとなりましょう。
Not to ecclesiastical organizations.
この世のですね、教会組織にではなくて。
Let your faith be rested firmly in God's word.
信仰が神の言葉に固く根付いているものとなりましょう。
Let the truth triumph in your life.
私たちの生活において真理が勝利を収めていくようにしましょう。
And God will see that the truth will triumph in His people also.
神様がご自分の民のうちにですね、真理が勝利していくのをご覧になって喜ばれるようにしましょう。
Once the separation and shaking has taken place,
分離ふるいがですね、起こったならば、
Only the faithful will remain.
忠実な信仰深いものだけが残ります。
To the great embarrassment,
to the
great embarrassment of the lost,
of those who oppose them. 真理に反対する失われた者にとってはですね、大いなる、恥じる時となることでしょう。